こんにちは。来週神奈川に行くのが楽しみで仕方がない桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。いよいよリアルイベントが来週となりました。とっても楽しみです。3月23日の土曜日はマインドフルネスのワンデーセミナー不安サミットを桂先生と一緒に開催いたします。そして3月24日の日曜日は未来ラボ、あとは私のウェルビジのパートナーのビジネスを学んでくださっている方々向けの鎌倉から江ノ島神社にかけてのワンデーセミナーとなっているんですけれども、まだ残席若干数ありますので、一般の方も募集させていただきたいと考えてあります。ご興味ある方、ぜひともこの音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけますと幸いです。私もなかなか関東に行く機会がないので、今年は最後かなって思いながら行く予定にしております。今日のお話はですね、短所が強みに変わる魔法の5文字っていうお話です。自分のことって良くないところとかダメなところとか、あとは人に見られたら嫌だなとか、人にここダメじゃんってダメ出しされたら嫌だなって思うところばかりが目についてしまう癖があるんですけれども、これ私たちが思い込みの価値観レンズをつけているからなんですよね。私はこれまで過去の記憶の中で、あんた頑固ねんって言われる経験が一回あっただけだけど、それが相当ショックだったがゆえに、私は頑固者だって思い込んでいる。そんな思い込みもあるかもしれないです。でもそれってリフレーミングって言ったりもするんですけど、自分の中で本当にそれ短所なのかな、枠組みを変えて見てみると、実は強みであったり長所であったり武器アイテムに変わっていく自分の個性の一つなんですよね。っていうのをご自身の中で、あなたの中で再確認して、自分のことをもっともっと愛してあげましょう。そんなきっかけに使っていただけたらなと思います。ということで、短所が強みに変わる魔法の5文字、それは何かっていうと、だからこそです。だからこそ、これ5文字ですね。この5文字を自分の短所だって思ってることを言った後に、だからこそってつなげていくと、肯定するワード、むしろその短所だって思っている自分の個性があってよかったって思えるような、そんな言葉になってるんですね。ちょっとワークやってみましょうか。私は自分自身のことを、さっき例でも言ったんですけど、頑固者だって思うことがあります。それは幼い頃から自分の母親に、あやちゃんって頑固よね、一度決めたらもう聞いてくれないもんね他のこと、っていう風に言われる機会が多かったからです。でも私の中で頑固って本当に自分の人生を大きく左右するときに自分の意見を言ってるだけなんですけど、まあ親ってそうですよね。この学校行きたいって言われたら、え学費がとか、え県外に出たいって言ったら、えお金が、一人暮らしするの、え心配みたいなのがあるから、自分の思い通りに子供ってなってくれたら嬉しいんだけど、まあ私はそんな期待なんて早々と裏切るような人間だったので、一人っ子なんですけども、親の意見っていうのはあまり聞きたいって望んでいい子でいようなんて思ったことってあんまりなかったんですよ。がゆえに、あやちゃんってほんと頑固よねっていうのがすんごく言われました。中学の部活やってた頃、吹奏楽部だったんですけど、土曜日の練習終わって楽器を学校の借りて持って帰って、家で日曜日めちゃくちゃ練習するって決めてる土曜日だったとしたら、明日私一日練習するからって言いましたと、母親に対して。でもちょっと出かけようよ、夢タウン行こうよみたいな、懐かしい、そう高松といえば夢タウンだったんですねこれ香川とか四国の方、あと広島もそうですよね。夢タウンっていうイオンみたいなショッピングモールがあるんですよ。ゆう夢タウンっていう夢が詰まった街があったんですね全然関係ないんですけど、そう日曜日くらい夢タウンとか気晴らしに行こうよってお母さんに言われたけど、いや私練習するって決めたら練習するのみたいな、ほっといてお母さん一人で行ってきてみたいなタイプの子だったんですね。まあ、いわゆる頑固ですよ。 一度決めたらもうこれやるって決めたらやるタイプでした。でも興味がないことに関してはどっちでもいい、基本どっちでもいいって感じでしたね。これとこれどっちがいい、七五三の服どっちがいい、今日の晩ご飯どれがいいとかって聞かれても、何でもいいっていう感じです。興味のないことは何でもいい、でもこれって決めたことは絶対にこれっていうタイプです。だから頑固っちゃ頑固だけど、優柔不断っちゃ優柔不断だし、こだわりがないっちゃこだわりがない、でもこだわりがあるっちゃこだわりがあるっていう、自分の中にいろんな自分がいるわけですよね。そういう経験ありません？誰かにあなたこうよねって、あなたうじうじしてるわよね、あなたネガティブよね、あなた怒りっぽいよね、短気よねって誰かに言われただけで、あ確かにな、私そうだよな、すぐイライラするもんな、短気だもんなっていう思い込みから、私自身イコールその思い込み、怒りっぽい、ネガティブ、短気、いろんな感情を引き連れてくることってあります。でもこれって自分のほんの一場面であり、本当はこれって短所ではなくてっていうことの方が多いんですよね。じゃあさっきの私のお話です。頑固よねって言われる続けたので、家族の中で相当頑固な一人娘だったんですけど、あやちゃんは頑固よねって言われ続けた挙句、私は頑固だって思ってました。だから自分のこと 100% 好きになるとか 100% 自分に優しくできるっていうのはあまりなくって、誰かに告白されたとしても、いやいや私頑固者だから付き合ったらめんどくさいと思うよみたいな感じで、お付き合いがまともにできないみたいな時期もあったんですね。自己肯定感が低くって、チャレンジしたいな、新しいこと始めたいな、でも私頑固者って言われたことがあるからとか、そんなことでチャンスを逃していくような経験よくしてましたね。じゃあこのだからこそっていう魔法の5文字使ってみましょうか。当時の私に教えてあげたいですね。私は頑固だ、だからこそやるって決めたことは最後までやり遂げられる、達成することができる、コツコツ続けることができる。めっちゃ良くないですかめっちゃかっこよくないですか。自分で言うのもなんですけど、恥ずかしいですね。そう、自分で言うのもなんですけど、頑固だからこそできることってすっごくあって、頑固、こだわりがあるからこそ徹底してやり遂げることができるし、コツコツチミチミしたことをずっと継続することができたりもするし、自分の中で目標、一つのゴールがあるのであれば、そこに向かうっていうエネルギー、バイタリティあるわけなんですよね。めっちゃ長所じゃないですか。こんな具合で私たちってどこかの個性の一部、しかもその時と場合による一瞬の個性で誰かからジャッジをされて、それが自分の心の傷として残ってるがゆえに、自分に対していろんな思い込みをつけて、自分の可能性を薄くして、自己否定して、自己肯定感下げて、チャンスを逃して、私なんか人生こんなもんよっていう、それを続けてしまっている。とてももったいないなって思っちゃったんですね。それこそうちの娘はですね、私は人見知りだからっていうのをもう言うようになっちゃったんですよ。私は人見知りだからとか、私はシャイだからっていう感じですね。私はシャイだから、なんか大勢の場に行くとドキドキしちゃうのとか、私はシャイだから賑やかな子たちの中で生きていくのがちょっとドキドキするのみたいな、そんなことも言えるようになったんですよね。でもこのシャイっていうのって多分誰かから言われたんでしょうね。どこだろうな、大人かもしれないですね。どこかの習い事の先生とかに、シャイだねとか言われたのかもしれないし、学校の先生とかお友達にシャイだねって言われたのかもしれないですよね。でそのたった一言、たった一言で、私イコールシャイな人間だ、だから大勢の場所ではこうなっちゃうっていう、その思い込みをもう7歳だけど持っちゃってるんですよね。先行き長いなって思いました思ったんですけど、じゃあこの魔法の5文字のワークですよね。それは短所ではないかもしれないですよ。私はシャイだ、だからこそ同じシャイガール、同じシャイな人の気持ちがわかるよとか、私はシャイである、だからこそ口数が少なくっても何かを感じ取ったり、文章、お手紙にして伝える力があるとか、私はシャイだからこそおしゃべりじゃない子と一緒に寄り添うことができる、 私はシャイだからこそ相手に圧迫感を与えなくて済むとか、めっちゃ良くないですか？めっちゃ良くないですか？もっと大前提で言っちゃうと、シャイじゃない現場も私何度も目撃してるんですよね。自分が行けるっていう場所、自分がどんどんここの輪だったら入り込めるっていう場所、空間がある時と、いや今私は入り込めないわっていう場、これみんな誰しもがあると思うんですよ。私だったら、転勤したてのことですね、お引越ししたての頃ですね、すでに出来上がってるママ友の輪とか、すでに出来上がってる地域の輪とか、なんか児童館で作られてる輪の中に後から入るの結構苦手なタイプなんですよね、こう見えて。でもなんか最近はもういいや捨て身だみたいな感じで、友達0人よりかはまだマシだと思って、あのすみません最近引っ越したんですけどおすすめのスーパーありますかから入るっていう自分のマイルールがあります自分のマイルールがあります。でもそれまではそんな器用に生きていけなくって、私も自分自身のことシャイだと思ってました、人見知りだって思ってました、出来上がってる輪の中に入っていくのは苦手だって思ってました。でもその輪にいる人たちがとっても楽しそうで、誰とでも仲良くしてくれそうな人たち、見た目で人相ですよね、で心地よさそうな雰囲気を作り出していたら私も入れるかもしれないって言ってこんにちはっていける。でそれって時と場合によるんですよね。でうちの娘も自分のことシャイだって思ってるけど、それ分かってやってるんですよ。今いけるっていうところと、あ今やめとこっていう自分で判断してるんですよね。空気読んでるだけなんですよね。だからこそ私イコール〇〇な人間だっていう思い込みももったいないし、でもその思い込みっていうもの、自分の個性の一かけらのせいで自分の人生をもったいなくしてるのであれば、だからこそっていう魔法の5文字で自分のいいところたくさん見てあげてもいいんじゃないかなって思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。そしてお知らせなんですけど、今晩21時からベースさんのプラットフォームで販売しているリアル講座の参加チケットであったり、私と1対1でセッションができる手相鑑定カウンセリングのチケットなどが全部 10% のクーポンが適用されるようになっております。メルマガをご登録してくださってる方にはお送りさせていただいているんですけども、ぜひともご活用いただけたらとっても嬉しいなって思っています。ここでクーポンコードをお伝えしますね。3月15日の9時から3月16日の23時59分までベースさんのチケットで使えるクーポンコードはですね、小文字でベース BASE ですね、で数字の24で、また小文字でスプリング SPRING です。もう一度言います、全部小文字です。 BASE24SPRING。 これをですね、購入画面でクーポンコードを入力していただけますと 10% オフが適用できます。手相鑑定カウンセリング1対1で久々に見てもらおうかなであったり、この機会に使ってみようかなという方もぜひともご活用ください。お会いできるの心から楽しみにしております。では今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。